苦手な上司との30の付き合い方。その17。部下は上司を引き立てるために存在する。一般的に上司は見栄とプライドを持っています。自分はできる人間だという意識があります。この見栄とプライドを部下であるあなたが壊しては関係も一緒に壊れます。上司が助けてやろうと言ってきた時に、いえ、自分でできますと頑固になるのではありません。ありがとうございますと言って素直に甘える方がいいのです。上司が偉そうにできるシチュエーションは見方を変えれば上司を主役にできる瞬間です。見栄とプライドのある上司は自分が主人公になって偉そうにできる瞬間をいつも探し回っています。自分が主役になっている時には満足で心地よく感じています。またそうさせてくれるあなたに好印象を持ってくれるようになります。あなたはすべてを自分の力でやってしまうスーパーマンになるのではありません。あなたは上司をスーパーマンに仕立て上げるための脇役に徹するのです。名役者ではなく名脇役になるのです。脇役は主人公ではないため一番目立っているわけではありませんが、脇役抜きでは物語は語れません。往々にして主役は脇役のおかげで本当に主役になりきることができているのです。脇役は地味で目立たない役ではありますが、なくてはならない存在なのです。時代劇水戸黄門では主役は黄門様ですが、助さんや角さんなどの脇役が存在しているから成り立っています。実際の水戸黄門を見ると明らかですが、主人公の黄門様だけではなく助さんや角さんの存在もとても印象的です。それは黄門様の脇役としての仕事をしっかり果たしているから印象的なのです。黄門様を守ること、これが脇役である助さんと角さんの仕事です。物語の中ではこの仕事をしっかりこなしています。これ以上ない仕事ぶりであるために見ている私たちは存在感を抱かずにはいられません。これは社会の中でも言えることです。上司の脇役であるあなたは主役である上司を引き立てるためにしっかり仕事をこなします。手柄を上司にプレゼントをし、上司の手となり足となるのは脇役の仕事としては当然のことなのです。むしろ地味で目立たない仕事ほど丁寧にこなすことです。気づく人はきちんと気づいてくれます。これを仕上げた人は誰だという時、上司がやりましたと言っても、見る人が見れば脇役的存在の影響を評価してくれます。それが部下であるあなたが評価される瞬間です。しっかり見てくれる人は見てくれます。それは脇役らしく脇役の仕事をこなせばこなすほど目立たず目立つができるのです。どうすればいいのかわからない時には時代劇水戸黄門を思い出しましょう。水戸黄門をしっかり頭に叩き込んでおくと、これほど社会勉強になることはありません。水戸黄門は上司と部下の関係を理想的に描いた社会的な時代劇なのです。脇役らしく仕事をする。